聖書を朗読いたします。使徒の働き1章12節から14節。そこで使徒たちはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムに近く、安息日に歩くことが許される道のりのところにあった。彼らは町に入ると泊まっている屋上の部屋に上がった。この人たちはペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパイの子ヤコブと、熱心党員シモンと、ヤコブの子ユダであった。彼らは皆、女たちとイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に、いつも心を一つにして祈っていた。以上です。
おはようございます。今日は、若者たちが濃厚接触者の可能性があるということで、Zoom で、礼拝出席しています。まあ、保育所から小学校、中学校、大学まで、感染拡大が、続いていますけれども、26日には室蘭市の市長青山武さんが、感染しまして、今自宅待機ということになっていますけれども、早く収まってほしいと思いつつ、なかなか収まらない現状の中で、しかし守られてこうして礼拝できることは、素晴らしい神様の恵みだと思って感謝いたします。来週は何の日かと言いますと、クリスマスではなくてイースターではなくて、教会の3つの祝日ともいえる聖霊降臨日、ペンテコステなんですね。それで、御言葉の通読表の今日の箇所ではないんですけれども、まあ、事前の準備、心の準備をする意味でも、この使徒の働きの1章から学びたいと思って選びました。心一つにして祈っていたという題がつけられていますけれども、まあ、教会は心を一つにして祈るところでもあり、2人3人集まって祈る姿が、まあ、クリスチャンの自然的な、まあ、自然の風景でもあると言えます。でこの箇所を短い段落で、語るようになっていますが、私たちの普段の生活の中に祈り場はあるだろうかということを見ていきたいと思います。私たちは一日の仕事や活動を終えると家に帰りますね。まあ、真っ直ぐに帰らない人もいるかもしれませんが、そして食事をとって、まあ、休むわけです。すると、食物と休息によって、新たな力を得て、また次の日出かける、まあ、この繰り返しですね。でクリスチャンも毎日帰る場所があります。それは神様の身元、そこで重荷を下ろし翼を休めます。でこの帰るということを通して3つ取り上げて見ていきたいと思いますが、第一は、私たちは人生の中で迷っていた羊でしたけれども、羊飼いのもとに帰ったということをペテロは教えています。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。イエス・キリストは私たちの羊飼い、牧者であるということはもうおなじみのことですが、この監督者である方というふうな風なではなくて、監督者であるということを私たちはどれだけ意識しているでしょうか。私たちの魂の監督者、まあ見張り人、見守る人、そして監督する人だから、どんな時でもこの方のもとに帰ればいいわけです。今日本ハムの若手がビッグボスである新庄監督の下で躍動していますけれども、まあ、何でも相談できる、いつでも来い、まあ、そんな感じの、 監督ですね、奇想天外なこともよくされますけれども、イエス様はいつも私たちを招いているし、私たちが行くならば歓迎してくれるし、そして疲れていたら癒してくださり、いろんな問題を相談できる不思議な助言者でもあられるんですね。その方のもとに私たちはまず帰っている。そして次は聖書の御言葉の食事ということが恵みとしてあるわけです。ヨハネの福音書では、最初に初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方は初めに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によってよらず、この方によらずにできたものは一つもない、この方に命があった、この命は人の光であった、この世界は初めに神の言葉で作られた。それでこうして全てのものが存在しているわけです。生かしているのも保っているものも神の言葉なんですね。で、1週間の初めに私たちが礼拝するっていうことは、まあ1週間の初めに神の言葉によって始めるということ、1日の初めにデボーションして聖書を読んで祈って一日を始めるということにもつながっていくわけです。神の言葉がなければ、言葉がなければ、物はあっても存在しないのと変わらないんですね。そしてこの方に命があったとありますので、御言葉はイエス様がおっしゃったように、私が話した言葉は霊であり命です。私たちクリスチャンの霊的な命は神の言葉によって養われるわけです。ですからいつも聖書に帰るという姿勢が私たちを生かすものですね。では他に何があるでしょうか。私たちには神様から一人一人与えられたそれぞれの役割があり使命があります。もちろん仕事の種類もあるいは生き方も趣味も違いますけれども、神の栄光を表すという人生の目的は共通しています。それぞれの仕事や役割を通して、その人でなければ表すことができない、神様によって作られたその人の栄光の表し方っていうものがあるわけです。そしてそれは組み合わされて、さらに大きな神様の栄光となっていくわけです。一人だけではできないこともあります。で、それが組み合わされていく必要があるんですね。そのためには心を一つにする必要があります。そして神様が私たちに与えてくださった使命やその奉仕というものは、人間の力では必要ですけれども、それだけでは果たせないという性質があります。そのために神様から知恵と力をいただく必要があります。ですからその知恵と力をいただくためには、即席で受け取ることはできないんですね。神を待ち望むという姿勢が求められます。どんなことでも待つことが必要です。忍耐が必要です。それなしには栄光、そして祝福、感動するようなことは起こらないということも経験するわけですね。で、その神を待ち望み、力を得るところはどこかということなんです。そこで示されているのがエルサレムというところですね。イエス様はこの1章の4節でエルサレムを離れないでとおっしゃいました。で、神様を待ち望むことについて語っているのはイザヤ書40章の31節です。主を待ち望む者は新たに力を受けて昇る。まあその後は皆さんにお任せしますが、この力を受ける場所はエルサレム、その地理的な場所ということではなくて、まあこの御言葉を読んでいくと分かりますが、ヤコブよなぜ言うのか、イスラエルよなぜ言い張るのか、私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には、力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。これが人生を生き続け、そして困難や、苦しいことも走り抜け、そして神様から与えられた使命を果たす上で欠かせない、生き方と言えます。神様私たちになぜ言うのか、クリスチャンよと語りかけているように読むことができます。私たちの道は主に隠れ、私が苦労している辛いこの気持ちを神様は分かっていないんだというふうに考えてしまうこともあるかもしれません。しかし神様は、あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神である、私たちの過去に起きた辛い出来事も知っておられる、地の果てまで創造された方、疲れることなく、絶えむことなく、眠ることもまどろむこともない、私たちが苦しむとき、いつも主も共に苦しんでおられる、私たちの重荷を共に担っていてくださる、そのことが分からないといたずらに疲れるんですね。不満が溜まってくるわけです。だから主を知ることのためにも主を待ち望むということが欠かせません。そして待ち望む者は必ず新しく力を得て、わしのように翼を買って登ることができる。これがクリスチャンが経験する恵みの世界なんですね。わしは地を這う動物でもなく、空を舞いかけて、そしてその鋭いというか、その遠くまで見通すことのできる視力を持つわけです。私たちも身近な自分のことしか考えないられない弱さ、そして狭い範囲しか見えない、分からない限界を抱えていますが、主を待ち望むと見えなかった世界が、あるいは自分の深いところにあった自分の思いが見えてくるということを経験するわけです。ぜひこの主を待ち望む場所を持ってください。そしてそれを言葉を変えて言うならば、この使徒の働きの16章に出てくる祈り場という言葉です。祈り場、紫色の布の商人ルデアがイエス様を信じて救われた時に使われている言葉で、川のそばに祈り場があったというところから、このエルサレムも弟子たちにとっては祈り場と言えるんですね。イエス様はヨハネの福音書の17章で1章全体にわたって祈りを捧げている箇所があります。このエルサレムの屋上の間で祈られたんです。そこには祈りの雰囲気が満ちていたと思います。弟子たちも最初は祈ることができなかった。しかしイエス様を見るといつも祈っている。主よ、私たちにも祈ることを教えてください。そこからクリスチャンは始まるわけです。人前で祈るなんて恥ずかしいとよくこう聞かされますけれども、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥という言葉がありますが、祈らないということはもったいない話なんですね。で、人前で祈らないということではなくて、祈ることをやはり訓練される必要があるんです。で、人前で祈るということも訓練になります。言葉を組み立てて祈るからですね。でないと私たちは一人だけでこう祈ることももちろん必要ですけれども、言葉がなかなか出てこないんですね。でも人前で祈るとなると、やっぱり言葉を探して選んで、それが自分の中でこう組み立てられていくと、神様の前で、言葉がつながって祈りとなっていく ということを経験できるわけです。まあ、献金のお祈りも2人のうち1人の方が祈ってくださっていますが、どうぞ初めて祈る方もこれから出てこられるでしょうけども、紙に書いて祈る言葉を書いてそこから始めてくださって結構ですので、ぜひ勇気を持って祈ることを始めてください。祈れば祈るほど祈りは強められていきますし広がっていきます。そして自分の個人の信仰生活の中でも神様がその祈りの中で働いてくださるんですね。ぜひそれを積み重ねて、決して祈りは無駄になることはありません。神様の言葉が無駄にならない、そして私たちの祈りの言葉も虚しく地に落ちることはないんです。必ず立ち上っていくんです。だって天が開かれているわけですから。クリスチャンにだけ祈りの言葉が神に届くように天が開かれているんですね。それをぜひ覚えてください。イエス様を信じる前は私たちの祈りは届かなかったんです。天が閉じられていたので。しかしイエス様がヨルダン川で洗礼を受けられた時に天が開けて、鳩が先ほどの賛美の中にもあったように聖霊が鳩のようにイエス様の上に下られた。そこから天と地がつながったわけです。祈るということは特権です。神様の恵みを私たちがいただく、そして神様の祝福を他の人々にももたらす大きなその通路になっていくわけです。そのことをぜひ覚えて祈っていきましょう。上からの新たな力を求める者は必ず生活の中に祈り場を持ちます。祈り場というのはいつも祈りが捧げられる場所です。それはもちろん教会もそうですが、皆さんが普段自分の家で祈る場所、自分の寝室でもいいし書斎でもいいでしょう。ある女性は台所を祈り場として祈っています。私たちが今歌っている賛美歌の中で6000曲を作詞作曲したといわれるチャールズ・ウェスレー、そしてその兄のジョン・ウェスレーはイギリスのメソジスト教会の、まあ、基礎を築いた有名な牧師ですけれども、その2人の子だけではなくて26人の子供を育てた、海育てたスザンナ・ウェスレーという方の話を今まで 2,3 回したかと思いますけれども、まあ、1人育てるのも2人育てるのも大変なことですが、26人育てるっていうことは尋常ではないんですね。1日24時間あっても足りない。それで彼女はどこで祈ったかというと、台所で頭をエプロンに埋めて祈っていたと言われています。で、子どもたちはお母さんがエプロンをかぶったらもうそこに近づいちゃいけない、声を出してはいけないというふうにしつけられて、だけどそれが30分も続いたらさすがに子どもたちも待ちきれないでしょうけれども、そのようにしてスザンナ・ウェスレーは台所を祈り場として祈り、その祈りの中で2人の子どもたちが世界中に神様の祝福をもたらす器となったわけです。祈られている子どもは神様の選びの器になっていくでしょう。イエス様と最後の晩餐をとったその部屋を祈り場として彼らは祈りました。すると彼らの心が、最初はぎくしゃくわだかまりがあったその人たちが心を一つにするようになりました。その鍵はもちろん祈りですけれども、モーセという人物を見るとですね、エジプトの奴隷から解放されたイスラエルの民に彼は約束の地、今のイスラエルの地、パレスチナの地ですけれども、そこに行くという幻を、ビジョンを掲げたんです。あそこまで行こう。で、それなしにエジプトから解放された奴隷の民であるイスラエルが進んでいくことはできなかったんですね。しかし彼らは最初はその目的を地を示されて進みましたが、それを忘れた時には 不平不満、そして後ろを振り向いてエジプトに帰ろうと言い始めたことが記録されています。幻がなければ民は勝手に振る舞うという言葉が箴言の中に29章18節に記されています。私たちも幻がなければ目的がなければ好き勝手なことをするんです。これが人間の実態だと言えますけれども、しかしひとたび目的が明確になり幻が与えられると、もうない力までがこう動員されるような、ことが起こるわけですね。今まで偉大なことを成してきた人たちはその幻とビジョン、目的を明確に持って進んできた人たちだと言えます。私たちの教会も目的宣言文を掲げ、目的宣言文の歌を時々歌っていますが、自動的に私たちがそれで心を一つにできるわけではありません。集まった弟子たちに何が起こったかは詳しくはここには書いてありません。10日間の間何があったのか、まあ、想像の域を超えませんけれども、私なりに40年代こうではなかったかなと想像していることはこういうことです。弟子たちは40日間復活のイエス様に会って心は喜びで満ちていました。これは誰でも想像できることです。しかし相も変わらず彼らの関心事はこういうことだったということがこの一章の6節に書いてあるんですね。一章6節、そこで人たちは一緒に集まった時イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか。ローマ帝国に支配されているこのイスラエルを、ユダの国を、もう一度ダビデの時のように、ダビデの時代の時のように繁栄を回復させてくださるんですかという意味ですね。彼らは、弟子たちは、まあ使徒と呼ばれていますが、かつては互いに誰が偉いかということでいがみ合っていた人たちです。そしてゲッセマネの園で役人たちに捕まえられたイエス様を見捨てて蜘蛛の子を散らすように逃げてしまったという負い目がみんなあるわけです。ペテロに至っては3回イエス様を知らないと誓って、知らないといった負い目が心にまだ残っているわけです。それを悔い改めたとはどこにも書いてないんですね。悔い改める場所があったとするならばここではなかったかという想像を私は働かせたわけです。父の約束を待ちなさいと言われ集まったものの、すぐに心を一つにできるはずはなかったんです。ぎこちなさ、わだかまり、誰が祈るのかって顔を見比べていたかもしれません。しかし一人一人の中に何かこう動かされるものがあって、誰ともなく悔い改め祈りが始まったと考えられます。今まで世界の、まあ、歴史の中で、キリスト教会の歴史の中で起こったことと共通していることは、祈り始めると聖霊が働いて、もし悔い改められていない罪があると聖霊に促されて告白が始まる。そして一人が告白し始めると、私も私もというふうにそれが連鎖する。祈祷会、そこに許し合いが起こり、そして心が一つになった瞬間に聖霊が強烈に注がれて、一人一人の魂が満たされて、喜びにあふれ、慰めがあふれ、そしてそれが川のようになって周りに流れていって、リバイバルというものが起きたというのが、キリスト教会2000年の歴史の中で世界の各地で、そしてたびたびそれが繰り返されてきて、今日この教会が存在しているということにつながっているわけですね。一人の罪の悔い改め、罪の告白が 実は神の前では尊い価値のある営みなんだということを教えられるわけです。自分の罪を告白するなんて恥ずかしくてとてもできないと人間的に思うわけですが、人間の力でやるわけではないんですね。でも集まって祈るときに聖霊が働かれて、私たちはその聖霊に促されて告白を始める、悔い改めることができるようになるわけです。そういう意味で祈り会というのは非常に大事なことです。いつの間にかその祈りが聖書研究にこう置き換わってしまっているところがあって、それは変えないといけないという気がするんですけれども、まあどっちも大事なので一概に個人の意見で決めるわけにはいかないんですが、祈りは最も重要なクリスチャンの営みだということをこのペンテコステを前にして確認したいんですね。コリント第二の手紙の7章に実節に、神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。単なる罪の告白だったらもうシーンと静まり返ってみんな引いてしまう可能性もあります。あるいは一時的なもので終わってしまうこともあるでしょう。反省、後悔、懺悔といった類のものは人間の側で人間の力で起こすもの、しかし悔い改めは神が与えてくださるものだという、この違いは大きいと思います。互いに罪を告白し許し合う姿が見られるようになって心が一つになった、そしてそこは天が大きく開かれる場所になったということなんですね。第3に祈りの法則というものがあります。まあこの花瓶、まあ鉢植えとしても器は水を入れる器にしろ食べ物を入れる器にしろ清くなければ使いません。タンクが空では車は走れません。霊的な原則も法則も同じです。私たちの魂が悔い改めた分だけイエス様の血潮によって清められます。清められた分だけ神の清い霊が注がれます。まあ、そのお方は聖霊様ですが、その聖霊様が注がれた分だけ、聖霊様は喜びの霊であり慰めの霊ですから喜びがあふれるわけです。そして信仰と知恵に満たされます。最終的には一章の8節にあるようにキリストの証人となります。私たちがクリスチャンと呼ばれていますが、なぜ聖霊が注がれたのか、目的は私たち一人一人がキリストの証人となるためです。私たちの人生を自分で生きていく部分はあるわけですが、生かされている目的はキリストの証人となって、イエス様がどんなお方なのか、イエス様がどんなことを私にしてくださったのかということを伝える、証しをする、その目的のために助け主が聖霊が与えられているということですね。でイエス様を信じた時に私たちは洗礼を受けて聖霊を受けるわけですが、一度受けたらそれで自動的にいつも満たされているわけではなくて、絶えず祈りなさいということは絶えず聖霊に満たされなさいということともつながります。祈らなければ信仰はなくなっていきます。力もなくなっていきます。清さもなくなっていきます。でも祈るならば聖霊が注がれて、私たちはさらに清められ力を受けて成長していくわけですね。命にあふれていくわけです。そしてその命が私たちの心の奥底から川川となって流れていくと約束されているんです。今まで世界を変えてきた、神様が世界を変えるために用いてこられた人々はそのようにして悔い改めから始まり聖霊に満たされて用いられてきたわけですね。祈りはキリストの証人を生み出すために大きな 要素です。アメリカの神学者、牧師になる人は必ずこの方の本を読むわけですが、このことを4つのことを教えていますね。祈りはクリスチャンの特権として示されているばかりではなく、命令として描かれている。祈っても祈らなくてもいいということはないんです。絶えず祈りなさいと命令されているんですね。呼吸のように、朝起きてもご飯食べる時も、あるいは苦しい時、悲しい時、いつも主よと皆を読んで一言でも祈る、呼吸のように祈る、絶えず祈る、時には時間をかけて祈る、その祈りの生活が私たちをクリスチャンとして固く信仰に立たせていくことなんですね。二つ目は、今日の聖書箇所は御言葉の通読表では絵面記になるんですが、ペンテコステを前にしているので、そこではなくこの使徒の働き一章からになりましたが、エズラという人物はペルシャの帝国に捕囚となっていましたが、ダニエル記を学んだ時のように70年経って、クロス王様によって帰ってもいい、そして帰ったら神殿を建ててもいい、費用は私が出すということを言われたわけですけれども、第一陣、第二陣というふうに分かれてこう帰ったわけです。でエズラという人は後から帰った人ですけれども、そのエルサレムで建てられた宮の中に納める金銀の器、そして財宝を携えていくという大きなこのグループになったわけです。数ヶ月かかるわけですね。その道中、敵が襲ってくる可能性も大きいわけです。情報を聞きつけた者たちが財宝目当てに攻撃を仕掛けてくることは十分考えられたんですが、エズラはそのペルシャの王様に合意をつけてもらおうとも思ったんですが、しなかったんです。何をしたか、一緒に行く者たちに断食を布告して祈るように求めたんです。その結果、数ヶ月の道中が完全に守られて無事に着いた。つまり歩兵や騎兵たちよりも祈りを重要なものとしたという実例なんですね。私たちも不安なこと、恐れることいっぱいありますが、その時にいたずらに慌てないで祈ること、祈りを求めること、信頼できるクリスチャンたちに祈ってくださいと祈りを結集する知恵があるならば、私たちは危険なことから守られるということを経験できるわけです。第3は、イエス・キリストご自身は食べることや寝ることよりも祈りを必要なこととしました。健康上問題があるかもしれないと考える人もいると思いますが、時には人生の中で大事な局面を迎えた時には、食べることよりも寝ることよりも祈ることを優先するという信仰の気構えというか、その姿勢というものがあれば、神様の驚くべき御業を経験して、人間ではとても耐えられないような試練、乗り越えられないような大きな困難な山を見事に乗り越えさせていただけるという証を私たちはたくさん聞くわけです。あの人だからできたと思う人もいるかもしれませんが、そうではないんです。神様が乗り越えさせてくださったんです。そしてそれは祈りによってもたらされたという証なんですね。このメッセージが励ましとなって、そのように祈りを求めていく、クリスチャン同士祈りを要請していく、そんな祈りの交わりができるようになったら、本当にこれまでもあったわけですが、これからもさらにそれが起きていくことを願っている次第です。第4に、使徒たちは説教よりも祈りを第一としたという姿勢が6章に見られます。私たちが神の言葉を後回しにして食卓に使えるのは良くないという箇所ですが、私たちはもっぱら祈りと御言葉に専念します。この順序が、どっちでもいいという人もいるかもしれません。いや、御言葉が大事だ、御言葉御言葉というふうに考える人も当然いるわけです。でも私は 神戸にいた時にこの箇所に出会って祈りが優先だということを示されているものの一人ですけれども、まあ祈りと御言葉、御言葉と祈りとその間を行き来しているんですね。でも改めて人たちのように祈りを第一とする姿勢を追求していきたいと願っています。この祈り会が10日間続く間に、まあ、ここに集まっていたのは二十数名の人です。イエス様の母マリア、兄弟たちも含めて二十数名です。で、ここにカタカナの言葉でユダヤ人の名前が記されていますが、その中に私たちの名前を置いて読むことも恵みになるかと思いますが、他の弟子たちはどうしたと探していくと、イエス様が復活された後40日間会った人の数は500人超えるわけです。で、その人たちはもうそれぞれ、自分の家に帰っていたかもしれませんが、イエス様の弟子12人と70人の弟子というのははっきりしているわけですね。その70人の弟子と二十数人集めても、最終的に次の15節に出てくる120人には届かないんです。だからその500人の枠の中で、その祈り会の情報を聞いた人たちの中で自分も祈りたいという植え替わりが起きて、そして一人二人と集まってきて、最終的に二十数人が120人に増えてきた。今まで世界のキリスト教の歴史の中で最初から大きな集まりで始まったことはないんですね。最初は一人から、そして最初は二人から、最初は3人の集まりから、その祈りが悔い改めから始まって、互いの許し合いが起きて、彼らが本当に清められた時に、聖霊が注がれた時に、その噂やその引力が働いて、心を動かされて集まる人たちが増えてきたっていうのが実際のところなんですね。今私たちの教会は祈り場がどのようになっているのかは、まあ皆さんがご覧になれば分かると思います。家の教会があり、また聖書祈り会があり、オリーブ祈り会があり、また礼拝の場でも祈りはありますけれども、皆さん個人個人が神様から示される祈り、そして祈る時、祈る場所、誰と祈るか、自分の抱えている問題は自分一人で祈ったら解決することなのか、それとも信頼できるクリスチャンの友人の祈りを必要としていることなのか、その病気、その困難、自分のところで抱え込まないで信頼して、まあ個人情報が厳しい管理のもとに置かれている時代ですけれども、許せる範囲で内容を伝えて祈ってもらうことは大きな祝福になると信じます。その祈りによって私たちも危険から守られている、信仰が失われないように守られている、苦しいけれども、悲しいこともあるけれども、ここまで来れたのはクリスチャンたちの祈りのおかげだとお互いが分かっていく、そんな営みがあったら素晴らしいと思います。大聖日はペンテコステ礼拝、この120人の人たちに聖霊が豊かに注がれて、そしてその日に3000人人が救われて教会が誕生した、この記念の時ですけれども、2000年前に注がれた聖霊は今も待ち望むものを満たしてくださることを覚えてお祈りいたします。天の父なる神様、この終わりの時代にあなたはすべての人に私の霊を注ぐと言われました。その聖霊を私たちはイエス様を信じて受けましたけれども、満たされているかどうか、熱い心をイエス様に対して持っているかどうか問われるならば、心もとないところがありますけれども、もう一度 あなたは時を備えてペンテコステ礼拝の前にこの箇所から教えてくださったことを感謝いたします。どうぞ御前に今まで祈ってきた場所を祈り場としてさらに祈りを注ぎ祈りを捧げ天が開かれる時を期待して聖霊の注ぎと満たしを受け取ることができるように祝福してください。世界はキリストの承認を求めています。争いに満ちたこの世界、問題だらけのこの世界に人間の知恵と力だけでは対応しきれない複雑な状況が絡んでいます。どうぞ私たちを聖霊に満たし、知恵と力に満たし、喜びと慰めに満たして、キリストの証人としてお使わしください。主よ、ここに私がおります。私を使わせてください。この祈りがここに集うお一人お一人の中に神様からの招き挑戦としてとどまりますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。